皆さんこんばんは。ネットジータスと仲間たち、平和を語り合うの時間です。この番組は京都外国語大学に事務局を置く国際的な翻訳者集団ネットジータスがお送りします。私たちは広島、長崎の原爆被爆者の体験談をさまざまな言語に翻訳し、世界に広げる活動をしています。
Good evening, everyone. It's time for Net Jitas and his fellows talk about peace. This radio broadcast or podcast is brought to you by an international translator network, the Net Jitas, whose office is located in Kyoto University of Foreign Studies. The activity of Net Jitas is to translate the testimonies of atomic bomb survivors of Hiroshima and Nagasaki.Into as many languages as possible to spread them to all over the world. Now, let's get started.
こんばんは。京都外国語大学1回生でネットジータス被爆者証言の世界化ネットワークの学生サポーター、高橋直哉です。前回に引き続き、8月に長崎で行われた平和首長会議の模様です。今夜は、ネットジータスが会議で果たした役割についてお伝えします。平和首長会議とは、核兵器のない平和な社会を目指して、世界中の自治体が加盟する国際的なネットワークです。1982年に生まれたこの会議は、今では162カ国の約7400の自治体が集まる非常に大きな国際機関となっています。ネットジータスの学生サポーターは、今回の平和首長会議の目玉企画である会議3、若者の役割に参加しました。これは核兵器廃絶や世界をより平和にするために何ができるのかを若者の視点を中心に考えるという会議です。具体的には、全国から集まった若者30数人を6つのグループに分け、それぞれのグループが1つの自治体と協力し、その年でできる平和活動を提案します。この会議さんの冒頭には、各団体の取り組みを紹介する時間があります。そこで、ネットジータス学生サポーター代表で、京都外国語大学4回生の阿比留隆弘が、自分たちの活動について発表しました。3分間という短い時間でしたが、ネットジータスの存在をしっかりとアピールできたと確信しています。その発表をお聞きください。
皆さんこんにちは。京都から参りましたアビルと言います。アビーと呼んでください。私たちはネットジータスで活動しています。英語では The Network of Translators for the Globalization of the Testimonies of Atomic Bomb Survivors です。日本語では被爆者証言の世界化ネットワークと言います。被爆の実相というものを知るためには、当事者の声が非常に重要だと思います。原爆の当事者っていうのは被爆者の方々です。被爆者の方々はたくさんの証言を残しています。しかしそのほとんどは日本語だけです。それなので、多くの他の海外の方々はそれを理解することが非常に難しいです。広島、長崎に原爆が落とされたということは知っていても、被爆の実相はどうだったのかということはほとんどが知らないままです。言葉の壁をどうしても乗り越えなくてはいけません。そこで私たちは彼らの証言を日本語から 多言語、他の言語、たくさんの言語に翻訳して世界に発信するという活動をしています。被爆当事者の方々の声をもとに被爆の実相を世界中に広めようという活動をしています。私たちはこれまで88本の証言ビデオ、18人の被爆者、13言語の翻訳をしてきました。私たちは京都という日本の都市で活動しています。京都をご存知でしょうか。広島とか長崎だけでなく、京都という日本の他の都市で活動がされている、こういった活動がされているというのは非常に重要なことだと思います。また海外の大学とも連携しています。例えばドイツのボン大学では被爆者の証言の翻訳を授業で行っています。またその後に学内で発表会なども行っています。このように日本各地だけでなく世界各地でこういった翻訳活動が広がっていくということが私たちは非常に重要だなと思っております。それぞれの地域で、それぞれの地元の言語で翻訳がされれば、ネットジータスはもういらなくなります。いらなく、必要ないようにしてほしいくらいです。平和首相会議っていうのは国連とは違って国の概念というもので分断されずに、それぞれの地元の魅力とかつながりというもので平和を作っていこうという、世界でも非常に先進的なコミュニティだと思います。そこで私たちは一つ皆さんに提案があります。皆さんの地元、それぞれの都市で一人でもいいので、一つでもいいので、被爆者の証言の翻訳を日本語からあなた方の言語で翻訳していただけないでしょうか。あなた方の地元の言語でそれぞれの状況に応じて被爆の実相を広げることができます。平和な世界に近づくことができると思います。それが平和首相会議の強みで、何百何千の都市にこう翻訳活動が広がっていけば、本当に世界を変えることができるんじゃないかと私たちは思っています。翻訳という本当に地味な作業ですけど、これによって生み出される本当に小さいけど大事な平和の種を皆さんの地元でも撒いてみてはいかがでしょうか。以上です。
今回の発表ではネットジータスのこれまでの活動成果に加えて、平和首相会議全体に向けた提案も行いました。被爆者証言を一つでもそれぞれの加盟都市が翻訳をしていただければ世界を変えられる大きな力になるのではないかと訴えました。平和首長会議に加盟している都市は7000以上です。そのうち一つでもネットジータスのような翻訳活動を始めてくれれば、本当に未来の明るい前例となります。さて、会議さん、若者の役割のメインであるそれぞれの市長への提案についてご紹介いたします。今回はフランスのヴィトリー・スール・セーヌ氏、カメルーンのフォンゴ・トンゴ氏、日本の武蔵野市などがチームに割り当てられました。その中でフォンゴ・トンゴ氏への提案では、長崎市と協力してできる平和活動として最終段階の目標として、お互いの戦争・被爆体験を翻訳するという提案がありました。ただそのためには、まずお互いの都市のことをよく知る必要があります。皆さんはフォンゴトンゴ氏を知っていますか？多分ほとんどの方は ご存知ないでしょう。インターネットで調べてもほとんど何も出てきません。まずお互いの都市の情報を収集共有できるウェブサイトを構築しようという提案がありました。さらに学生や若者の交換留学制度を作って翻訳活動に結びつけていくアイデアが出されました。そこで私たちネットジータスが気になるのは言葉の問題です。カメルーンの公用語は英語とフランス語です。しかし彼らは家の中では全く別の独自言語を話しています。平和首長会議の良さであり強みは、国という大きな枠だけで捉えると見落としてしまう一つ一つの都市ごとの問題にも焦点を当てることです。実はネットジータスの役割もそこで大いに発揮されると考えています。さて会議後の展開について進む前に、最後の閉会式で長崎の子供たちが市長らと共に歌った It's a small world をお聞きください。フォン語、トン語を担当したチームのメンバーによると、会議後もメールのやり取りを続け、より詳細な提案の準備を進めています。前回のこの番組でご紹介した参加者の学生の言う通り、会議に行って終わりではなく、時間はかかってもその後どう取り組んでいくかが大事です。 今回の平和首相会議でネットジーダスは国際的なつながりをさらに広げることができました。また改めて感じたのは日本国内のつながりの大切さでした。参加した学生同士の話し合いの中で東京、京都、広島、長崎のそれぞれの大学に拠点ができているので、それらを一つのルートにして毎年の行事として学習旅行をしよう、さらに新たな拠点をルートに加えていこうというユニークな提案も出ました。特に東京の学生は長崎での活動に触れ、これほど有意義な活動を熱心に行っているのに東京まで届いていないのが非常にもったいない、ぜひ一緒に何かしたいと熱く語っていました。広島、長崎だけでなく、それぞれの都道府県で平和活動が盛んになることを目指していきたいと思います。そこでネットジーダスの学生サポーターが関わった東京の武蔵野市のケースを紹介します。武蔵野市は東京23区の郊外に位置し、戦時中は中島飛行機の軍需工場がありました。武蔵野の地は長崎に投下された原爆と同じ型の模擬爆弾、いわゆるパンプキン爆弾の空襲に遭いました。この爆弾は原爆投下の練習だったとされています。武蔵野市の平和活動について市長の村上盛正さんが話してくれました。
武蔵野市は本来ですね、ずっと平和に対する、はい、市民の関心度が高くてですね、さまざまな取り組みをしてきましたが、
はい、
私は特にですね、市民とともにいろんな平和の施策をしていこうじゃないかということで、はい、正式名称で申しますとね、企画都市宣言平和事業実行委員会という、
はい、
市民によるですね、平和 の、はい、実行委員会を作りましてね、
はい、
それが今からちょうど10年前になります、
はい、
2007年6月に、スタートしておりますが、
はい、
毎年その皆様方と一緒にですね、年間を通じていろんな平和の取り組みをしてまいりました、
はい、あ、そうですか、
はい、大きくはね、はい、年間といっても節目節目がありましてね、
はい、
5月というのは憲法月間ではないですか、
はい、
で憲法というのは日本国憲法というのはやはり平和を大事にする憲法だという元の、
はい、
ところにですね、
はい、
まあ、記念講演会なんかを行いながらですね、
はい、
人権だとか、
はい、
平和だとか、
はい、
まあ、憲法を中心にそういう講演会をしておりました、
はい、
でその中でもですね、子どもと大人の日本国憲法という冊子を、ね、
はい、
発行したり、
はいはい、
あるいは現在では平和憲法手帳と、
はい、
憲法の全文と、
はい、
武蔵野市の平和の取り組みを一冊にした、
はい、
小さいミニ本なんですけどね、
はい、
こういうことも、ね、発行してきたんですね。
あ、そうですか。
それから季節が変わって夏になりますと、
はい、
8月に長崎に行かせていただきましたけども、
はい、
やはり、原爆を受けたということを、
はい、
我々市民も子どもたちに伝えないといけないということで、
はい、
市内各所で写真展だとか、
はい、
あるいは原爆に関する資料展示なんかも行っております、
はい、
合わせて8月9日はね、長崎の平和、はい、記念式でありましたけども、
はい、
長崎にあります平和記念像、
はい、
これが北村聖望さんという彫刻家の作なんですが、
はい、
長崎出身の北村さんですけども、
はいはい、
作ったのはですね、武蔵野市内の井の頭公園のアトリエなんですね。
あ、そうですか。
で今でもですね、井の頭公園の中には彫刻園というコーナーがあって、
はいはい、
そこに聖望さんのアトリエがそのまま残ってましてね、
はい、あ、そうですか。
そこに原寸大の、
はい、
平和記念像の原型が残ってるんですよ。
あ、はい、
なので8月9日は、まあ、関係者の皆さん方そこに来られて、
はい、
お祈りをされてますので、はい、我々もそこに参加をしてね、
はい、
あの一緒に行っているんですね、
はい、そうですか。
で一方で、
はい、
あの子どもたちは今年も行かさせていただきましたけども、
はい、
平和交流ということでね、
はい、平和
交流、あの長崎、
はい、
長崎市にあの中高生を派遣をしたりしております、
はいはい、
それが夏の授業ですね、
はい、
からもう一つ大きな話としましては、
はい、
武蔵野市は実はあの、
はい、
空襲を受けた都市なんですね。
そうですね、はい、
昭和19年11月24日が初空襲の日で、その日を武蔵野市平和の日に制定をいたしました。
した
がいまして、毎年11月24日の平和の日には、平和の日イベントという形で、いろいろ講演会だとか、さまざまなイベントを行っております。なので、年間を通じて、節目節目に市民とともにですね、活動を続けてまして、今後も武蔵野市において、戦争のいろんな歴史を伝えるとともに、平和の大切さをね、市内外にあのもっとも達成できたらななんて、そんなふうに考えているところなんです。
続いて平和市長会議の若者の役割に参加された市長の感想や平和を作るためのネットチータスの提案について伺いました。
あの思ったのはやはり、
はい、
多くの、ね、若い人たちがこんなにもこう、
はい、
あの平和に対して、ね、思いを寄せていただいているんだなということを感じました、
は
い、
あ
の私どももですね、
はい、
市内で若い人たちを対象にイベントするのですが、
はい、
なかなかあの集まりにくいということもありましてね、はい、まだまだ広がりが少ないの で今回の取り組みを、ね、ぜひ参考にさせていただいて、
はい、
今後ちょっと市内でも、はい、もう少し若い人たちが集まってくれるようなね、
はい、
あの平和の集いを考えていきたいと思ってます。若い人たちがもっと参加しやすいような、
はい、
あの提案をいただきました。
あ、はい、
あの具体的には平和のたまり場、はい、垣根をなくしてとかね、
はい、
で特にあの武蔵野市の特徴若干お話をしたら、
はい、
あの市内の大学生だとか、
はい、
あるいは留学生も集めて、
はいはい、
そこであの組織を作って、
はい、
それをあのいろいろ楽しいね、
はい、
誰もが参加できるような取り組みの中で、
はい、
平和を議論できるような、
はい、
そんなイベントをぜひというお話をいただきました。
なるほど、はい、
であのいろんなあのお祭りには大学生なんかも参加いただいてますけども、
はい、
平和事業というかそういう取り組みがやはり、
はい、
なかなか多くはなかったので、
はい、
あのお話を参考にですね、
はい、
あの先日実はあの、
はい、
先ほど申し上げました実行委員会、
はい、
平和事業実行委員会開催、
はい、
ありましたので、
はい、
その時に長崎での、
はい、
あの若者の皆さん方との、
はい、
あの意見交換会の中でこんな提案出たよって話を伝えました、
はい、
で皆さん方もですね、はい、なるほどなということで、
はい、
じゃあ今後のねあの、
はい、
活動についてあの、
はい、
参考にさせていただこうということでございましたので、
はい、
ぜひあの若い人が参加できるような取り組みをですね、
はい、
あの実現を目指していきたいというふうに思っています。
はい、ありがとうございます。その時私たちは、
はい、
あの、
はい、
芸術を活用して平和を伝える、
はい、
もしくは、
はい、
あそれから姉妹都市の留学生に平和を伝える、はい、といったことを提案しました、
はい、
それらは どのように思われましたでしょうか。
はい、あの確かにその大変こう、はい、関心を持つという点では、
はい、
あの芸術という分野はね非常にこう、
はい、
言葉を超えて伝えられると思いますのでね、
はいはい、
そういう活動を通じての平和授業って主に関心を持っております、
は
い、あの今年ちょっと、はい、あの平和直接的な平和じゃないのですけども、アール・ブルットという展覧会を初めてやりました、
はい、あ
それはですね、
はい、
あの障害のあるなしにかかわらず、
はい、
自らの感性で、
はい、
あの作り上げる芸術作品を持ち寄って、
はい、
それを展覧会やるんですね、
はい、
そうしますとあの、
はい、
多くの障害者の人も参加できる、
はい、
で言葉は使いませんからこれは、
はい、
外国の方にも通じるということでね、
はい、
これはまさに垣根を取り払った平和につながるんじゃないかなというふうに思いますので、
はい、
こういう芸術を使ったね、
はい、
平和のいろんな PR、
はい、
等については大いにこう考えていきたいなと思っています
。
それからもう一つはね、
はい、
今年武蔵野市は
市政
施行70年ということで、
はい、
で、あの記念行事いろいろ考えてたんですけども、
はい、
武蔵野市はあの、
はい、
海外との交流が盛んでございまして、
はい、
その中にあのルーマニアのブラショフというところと交流してましたね、
はい、
そこのブラショフから
あ
の、
はい、
交響楽団 ブラショフシンフォニー交響楽団を招致することが決まりまして、
はいはい、
平和の日11月24日前後にですね、はい、ベートーベンの第九を歌おうじゃないか、やろうじゃないか、で第九というのは、はい、まさにこう平和の歌ですね、
はい、
なのであのそれの演奏をあの、はい、ブラショフの方の、はい、専門の音楽で演奏してもらって、
はい、
合唱はですね我々市民団で合唱団募りましてね、
はい、
それで今準備を始めているところなんです、
はい、
でそれはあの、まあ、ドイツ語で言語で歌うということで、
はいはい、
もう夏前から厳しい練習を皆さん重ねてますけどね、
はい、
そこにも結構若い人も入っていただいているので、
はいはい、
まさにあの世界を超えてというのかな、
は
い、
ああ
の海外との交流の中で平和の歌声を発信するという取り組みを、
はいはい、
今年平和の日で、ね、
はい、
やりますんでね、
はい、
そういうのも注目いただきたいなと思ってます。
ぜひぜひ、ありがとうございます。
今回と前回の2回にわたり、長崎市の平和首長会議であった若者の役割について報告しました。リスナーの皆さん、いかがでしたか？ご意見をお寄せください。
皆さん、いかがでしたか？被爆者の皆さんはたくさんの証言を残しています。ですがそれが日本語だけだと外国人にはうまく伝わりません。言葉の壁が立ちはだかるのです。私たちは核兵器の悲劇を繰り返さないでという被爆者の気持ちを世界が共有できるように、さまざまな言語に翻訳してインターネットを通じて世界に広げています。このラジオをお聞きの皆さん、ぜひ京都三条ラジオカフェのホームページをご覧ください。私たちがこれまでに翻訳した外国語字幕付きの証言映像を見ることができます。多くの外国人の方々がご自分の母語で被爆の実相に触れることができるのです。この番組は毎月第1、第3の月曜日にお送りします。では次回も午後6時から。またお会いしましょう。
Thank you for listening. We hope you enjoyed today's episode. If you are interested in knowing more about us, please visit our page on Kyoto Sanjo Radio Cafe's website or find us on Facebook and Twitter.We are happy to hear your comments and feedbacks. With just a click, you can watch all the testimony videos which we have translated into, and listen to the voice of atomic bomb survivors in your own languages. This program will be brought to you on the first and third Mondays every month. See you next time on 6 p.m. Thank you.